このところから恐れることはない、恐れることはないという題で、鍵和田牧師に、御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
ハレルヤ。主の皆、心から賛美します。皆さんと一緒にこうして礼拝ができますこと、とても嬉しく思います。私にとってはこちらの教会に来させていただくのは特別なことで、アメリカに来て最初の奉仕をさせていただいた教会ですし、とても皆さんに迷惑をいっぱいかけたそういう教会でもありますので、非常に嬉しく思って今日も来させていただきました。今日は今お読みいただきましたところから、恐れることはないというタイトルでお話をさせていただきたいと、そのように願っています。この聖書のストーリーは、多くのクリスチャンにとってはとてもファミリアといいますか、こうよく耳にするそういう聖書の箇所ではないかなと思います。イエス様もさまざまな奇跡をなさいましたけれども、こうして水の上を歩くっていうのはとてもなんて言うんでしょうかね、あちこちでよくこう話のトピックとしてね語られますね。私も T シャツを1枚持ってまして、それ着てくれよかったななんてちょっと思ったんですけど、My life saver walks on the waterっていうね、そういうT シャツを持っていて、それはいつも私が今うちの教会は洗礼層なんていうようなものはないので、何しろオフィスビルの一室を借りて礼拝やってますから、そんなものありません。ですから洗礼式はいつもロングビーチの海岸に行って、やるんですよ。でそれ着てたら誰かが私をライフセーバーだと勘違いして、ちょっと来てくれ、私違うからとかって言ったことがありますけれども、いつも洗礼式の時にはそれをいつも着るようにして、なんかこう制服みたいになってるんですが、それはどうでもいいんです、その話はね。はい、今日はイエス様がとても有名な、これも有名ですけれども、この直前に、5000人の人を養った5つのパンと2匹の魚で養ったという、そういう奇跡が行われた後、それがもうすでに夕方だったと言われているので、みんなが解散したのはどうでしょうか。もう当時は夕方っていうのはもう午後3時は夕方だったようなので、当時の考え方ですと、多分今でいう5時か6時ぐらいにみんなは解散して、行ったわけです。そして、イエス様はなんと弟子たちを強いて船に乗り込ませたっていうんですよ。そして送り出しました。で、強いて乗り込ませたっていうことは、強いられる必要があったわけですね。言い方変えたら、弟子たちが、はい、分かりましたってさっさと乗ってれば、強いる必要はなかったわけでしょ。強いて乗り込ませたっていうことは、多分、弟子たちのうちの何人かは、もともとこのガリラヤ湖の漁師たちですから、こんな夕方ぐらいに船に乗ったら大変なことになるかもしれないっていうことは、分かっていたわけですよ。というのは、よくガリラヤ湖では夕方ぐらいには風がたくさん吹いて、で以前にもこれより前にイエス様と一緒にガリラヤ湖を渡る時に、もうすごく風が吹いて波でもう船が沈みそうになったっていうことも経験していますし、多分弟子たちはそんな風なことになるんじゃないかと思って乗り渋っていたんだろうと思います。イエス様はそれをあえて強いて乗り込ませました。多分夕方6時、遅くても7時ぐらいだったでしょう。で、ところが案の定風が吹いてきて、そして湖の真ん中ぐらいまで行ったものの、それ以上進めなくなっちゃったっていうわけです。で、彼らは夜中の3時ぐらいまで漕いでるわけですよ。ちょっと今日の主題からはずれるんですが、私ずれるの大好きなので、ちょっとこの弟子たちにフォーカス当ててちょっとだけ触れたいと思うんです。なかなかアメリカという社会の中には弟子というものが存在しません。ですからアメリカのクリスチャンと話していると、うちの教団の英語部の方と話してもそうなんですけど、英語でディサイプルとかディサイプルシップという言葉は使うんですけど、どうもその内容がピンとこないことが多いんです。 で、日本にはもう徒弟制度というのがあります。職人さんにしても落語家にしても大工さんにしてもあるいはお相撲さんにしてもこうお弟子になって、そしてその親方の家に住み込む、まあ、お相撲だったらその親方の部屋に住み込むわけですけど、そうして親方の指導を受けるわけですけども、大体日本の徒弟制度なんていうのはちゃんとしたレッスンなんていうものはなくって、もうそれこそ、落語で入ったのになぜか廊下掃除ばっかりさせられるとか、でもそういう中で、こう自分の技術をだんだんと磨いていく、そういうのが日本の徒弟制度ですよね。実はとてもそれと似ているんです。イエス様の時代のユダヤのこの弟子という考え方は、ですからそういう意味では日本人の方がこの弟子っていうものをどういうものかって多分理解しやすいんじゃないかと思うんですよ。で、例えばここでもそうなんです。皆さんの中でボートを漕いだことのおありになる方おられると思うんですが、私も漕いだことがあります。正直言ってそんなに上手ではありません、でも漕いだことが何回かあります。で、私がまだ日本におります頃、私も若かったです。30代の頃です、まだこちらの教会に来させていただくよりもっと前に、まあ、私の牧会しておりました教会で夏には中学生や高校生のキャンプをしておりました。で、群馬県のもう利根川のもう源流に近い方、もうダムがいくつもあるようなところに行ってキャンプをするんです。で、そこに温泉付きのとってもいいクリスチャンの施設があるもんですから、そこで、キャンプをします。で、必ず1日はそのダムの湖ですね、ダム湖っていうやつに行って、4人乗りのカヌーに乗って、そしてその湖の向こう側にちょっとした広場があって、そこでバーベキューをして帰ってくるっていうのを毎回やってたんです。で、そのキャンプ場を経営しておられる方がカヌーの貸し出しも なさっておられる方だったので、そこのカヌーを借りるわけですよ。とある年、その年はね、たまたま風が強かったんです。で、そのカヌーを貸してくださる方も今日は大丈夫かななんておっしゃってたんだけど、こっちはもう何も知りませんから、大丈夫ですよみたいな感じで行ったんですよ。で、何しろ中学生ですからね、私は体力に自信があったんです、その当時はですよ、あったんです。だから、まあ、体力がない、まあ、船なんか漕いだことがないだろうと思われる中学生の女の子3人乗せてですね、私は1人で漕いで行ったわけですよ。行きは追い風でした。まあ楽なこと、船なんかほとんど漕ぐ必要もない、さーっとあっという間にもう着いちゃったんです。で、問題は帰りです。まあどれだけ苦労したことか、向かい風の船漕いだって漕いだって進みやしない。で、またカヌーっていうのは細長いもんですからね、ほんのちょっとこのかなんつうかカヌーのへさきを絶対風上に向けないと、ちょっとでも曲がるともう風でぐわーってもう押し戻されちゃうんですよ。もう行く時はたかたか15分で着いたのに3時間かかりました、帰るのに。もう本当に大変な思いして、もうクタクタになって二度とカヌーなんか乗るもんかって思いました。この弟子たちはもともとそういうふうになるだろうと予想がついたので、多分それでもちろん聖書はそこは明確に言ってませんけども、まあ乗り渋ったのでイエス様は無理やり乗せたわけですよ。強いて乗り込ませたわけです。で、彼らが夜中までガリラヤ湖の中でもイエス様がこの5000人の給食と呼ばれますけども、5000人の人たちを養った場所というのはちょっと北側なんですね。ガリラヤ湖の東側ですけども、北側なんです。だからガリラヤ湖の横断、そんなにたくさんの距離がある場所ではないんですよ。で、ですから多分風が吹いてなかったら、彼ら漁師たちですからね、もともと多分1時間2時間漕ぎは着いたと思うんです。ところがもう夜中の3時ですから、多分6時間7時間8時間漕いでるわけでしょ。で、それなのに着かない。最初の時は風で船もう波が高くて船が沈みそうになったと書かれてます、明確に。でも今回はそうじゃなくって、向かい風のために波で船を漕ぎあぐねていたっていうだけですから、沈みそうになってるわけでも何でもないんです。皆さんちょっと考えてみていただけません？ U ターンすりゃいいじゃないですか。あっという間に追い風になりますよ。 だってそしたら帰ってきてね、イエス様に言うんですよ。イエス様、もう2時間ほど頑張ってみたんですけど、この風邪じゃ無理ですと、ね、もう明日の朝にはやみますから、もう明日の朝になったら私たち船越えで行きますんで、その時はイエス様ご一緒いたしましょうよって、絶対簡単ですよ。その方が合理的だし効果的だし、そう思いません？夜中の3時まで必死になって漕いでなくたって、だって無理なんだから、進まないんだから。だったら向かい風っていうのは U ターンすりゃ追い風なんだから、もう向かい風と追い風全然違うんですよ。私だって15分と3時間の差がありますからね。もう本当に楽ですよ、追い風だったら。それで別にそこにはイエス様が残ってるって知ってるわけですから、そこまで行って、イエス様明日になったら風もやみますから、もうぜひぜひ一緒にご一緒いたしましょうって、何の問題もないでしょ。多分彼らがそれをやったとしても、きっとイエス様はお前なんだっておっしゃらないと思うのね、多分ですよ。でも彼らは U ターンしたら楽だっていうことなんて、それが分からなかった人たちじゃないですよ。漁師なんだから、よく分かってましたよ、そんなことは。でももっとよく分かってたことがある。それは何かって、弟子が自分の死が自分の親分が行けと言ったら何が何でも行くんだっていうことを分かってたということです。どっちが効果的だ、どっちが合理的だ、そんな考えよりも、本当に弟子としてイエス様がこうおっしゃってんだからやるんだという考え方を持つのが実は弟子なんです。ちょっとこの辺りは上手に聞いてほしいんですけれども、私がまだここの教会に来させていただく前に、教団総会がこの教会で持たれた時に、有名な日系の牧師先生がいらっしゃって、そして皆さんの教会も伸びたいんだったら日語部なんか捨てた方がいいと、英語部だけの方がよっぽど伸びるっていうメッセージをなさったということをお聞きしました。合理的か効果的か考えるなら、その先生のおっしゃることは真っ当なことだったかもしれない。でも問題は、主は私たちの教会に何を使命として与えられたのか、何を神様は私たちの教会にしてほしいと願っておられるのか、弟子はどっちが効果的かって考えるんじゃないんです。主は私に何を命じておられるのか、私たちの教会に与えられた飯というのは一体何なのか。時々ですね、この人、ごめんなさい、福音書の中に書いてある弟子の姿っていうのは、まだ聖霊を受ける前で彼らはたくさん失敗をしますので、時々この弟子も大したことないななんて思われることも多々なくはないんですよ。ね、だけどもやっぱ彼らは弟子というものがどういうものであるかということだけは分かってました。だから効果的か合理的かなんていうようなことを考えるよりも、真夜中の3時になってたって必死になってイエス様向こうに行けって言ったから行こうぜって言って、そうして船を漕ぎ続けている。でもし先ほど申しましたように彼らが U ターンしたらよっぽど楽だし効果的だし合理的ですよ。だけどイエス様が水の上を歩いて来られるということを目撃する、その恵みは預からなかった。またペテロにしたらイエス様と一緒になってその水の上を彼まで歩けちゃったということも経験できなかった。彼らがそれが経験できたのはなぜですか。馬鹿正直にイエス様の言葉に従おうとしたからですよ。弟子の祝福っていうのはそういうところにあるんです。私たちは時々賢すぎるんです。こうやった方がもっといいんじゃない、ああやった方がもっと効果的だよって、同じ金額捧げられた献金だったらもっと賢く使わなきゃって、確かにそうだと思いますよ。それを私は否定はしません。でもそれが本当に私たちがイエス様のコーリングという私たちに与えられた召しと矛盾するんだったら、私たちはあえて効率の悪い方を取らないかんのですよ。それが弟子というもの、クリスチャンというのはイエス様の弟子です。教会というのはその弟子の集まりです。 だから私たちはどうやったらもっと人数集まるだろうか、それはどの教会だってたくさんの人に来てほしい、それは当たり前です。そう思わなかったらおかしいです。でもそのためにもっとあんまり福音とかあんまり固いこと言わないで、もっとみんなが来て楽しいようにしようやんの、とんでもありません、ね、本当に私たちがどうやったら神様の前に本当に神様が喜んでくださることができるか、神様私たちの教会に何を望んでおられるのか、ね、私たちはなんだかんだ言ってこのアメリカのこのカリフォルニアの地にあって日本人、日系人、そして特にまあ英語部の方は英語というもうどんな人種の人でも共通の言語を使ってますから、彼らのターゲットにできる幅は広いわけじゃないですか。でも日本語礼拝を持っている私たちは、まあ少なくとも日本語を理解なさるか、日本語のそういうものをもっと触れたいと思ってらっしゃるか、そういう方にしか私たちはターゲットとして触れていくことできないわけですよ。当然、まあ、このような言い方は大変申し訳ないですけども、もう私の今牧会させていただいていますトーダンスの地区と比べたら、この、サンファランノのエリアはどう考えても日本人は少ない。そうですよね。私なんかもうスターバックスに行ってたってもうすぐ日本語聞こえてきますもん。もうどこに行っても日本人いますよ、あそこに行くと。でその割にお前の教会ちっちゃいなって言われたらごめんなさいしかないんですけど、ね、でも本当にそういう中でもう日本人そんなにいないんだからやめようやって、神様がもういいよっておっしゃるならそうされたらいい。でも私たちに同じビジョンが与えられ、神様からの召しが与えられている以上、日語部は本気になって本当に神様のために日本語を話す人たちに福音を伝えていかなきゃいけない。たとえそれが効果的でなくても、たとえ合理的でなくても、もしかしたら献金の賢い使い方じゃないって言われたとしても構わない、そんなのは。大事なのはどう効果的であるかっていう以上に、神の召しはどこにあるかということです。そこを私たちはしっかりと捉えておかないと、もう特にアメリカの社会が、その効果的かどうか合理的かどうかっていうことをもういつでも考える社会なので、当然アメリカ人っていうよりも英語を話す教会、私たちの教団の英語部も含めてそういう考え方をするのはもう彼らのカルチャーなんです。だからそれを批判したって始まらない。でも私たちはもちろん今日私が今申し上げているようなことを英語部の人たちと分かち合っていただくのはもちろんすごい大事なことだと思うし、彼らも知らなきゃならないこと、でもまずは私たちがしっかりと福音の召しに生きていくっていうことをしっかり受け取る必要があるんじゃないかと思います、この部分だけでメッセージ終わってもいいぐらいなんですけど、ここから本題ですすいません、長くて横道が、でイエス様は彼らを強いて船に乗り込ませて、そしてもう湖の真ん中ぐらいまで行って、彼らは真夜中になってまだ船を漕ぎあぐねて必死になって漕いでいました。イエス様は夕方からヨハネの福音書によると彼らと別れてから山の上にもう一度登って、イエス様はお祈りをされていたとあります。何を祈っておられたかっていうことまでは残念ながら聖書は記しておりません。ですからイエス様が何を祈ってたのか、その時の弟子たちがそうなっちゃうだろうとか分かってて彼らのために祈ってたのか、もっと先の本当に十字架を前にしてのお祈りだったのか、そういうことも分からないです。でもとにかくイエス様をお祈りしてた。でもイエス様はこの弟子たちが湖の真ん中で大変な思いをしてるっていうのがお分かりになられて、そしてその夜中になってから水の上を歩いて彼らのところまで行きます。実を申しますとマルコの福音書によりますとイエス様はその時弟子たちのそばをそのまま通り過ぎて先に歩いて行ってしまうつもりだったと書かれています。イエス様助けないのかいみたいな、イエス様は弟子たちがこぎあぐねれているのをご覧になって行かれたっていうのに助けようとしない、まあイエス様も意地悪やなと思うんですよね。でももちろんイエス様の方にはご計画があります。そのご計画が何だったのか、何しろイエス様はそのご計画を変更なさって弟子たちの方に行かれたので、もし変更されてなかったらどうなってたのかっていうのはもう私たちにはもうすでに知る由がありません。でもイエス様は何かのご計画があったんでしょう。そして弟子たちのところ本当は通り過ぎるつもりだった。ところが弟子たちはイエス様が歩いてくるのを見て幽霊だと思って怖くなって怯えて叫び出しちゃった。 というわけでしょ。だからイエス様はそこで彼らがそういうふうに怯えてるのをご覧になられて計画を変更なさいました。ここでまた再び若干話をずらします、ね、時々神様はご計画を持っていらっしゃるという話があります。アーメンです。私たちは一人一人に対して神様がご計画を持っておられること、私たちのコミュニティ、ソサエティ、社会、そして国、また世界において神様はそれぞれ計画をお持ちのことを私たちは知っています。でもイエス様もこの時には計画を持っておられました。そのご計画は何かって言ったら、弟子たちのそばを通り過ぎるご計画でした。でもイエス様はそのご計画を変えたんです。旧約聖書の中にも何回も主はそれを思い直されという言葉が出てきます。神様は一度ご計画立てたらそれを動かすことのできないお方じゃないんです。もしそうじゃなかったら、例えば神様が誰々を救うとお決めになってないんだったら、その人のためにどんなにとったって意味がないです。計画は変わらない。でも神様はそれを変えてくださる方。神様がご計画変えない、もう神様のすべてご計画通りにしかならないんだったら、そしたら私たちの祈りってあんまり意味ないですよ。神様がこうするって決めてたら、私たちが神様そうしてくださいなんて祈らなくたってどうせそうなるし、そうしないって決めておられるんだったら、神様そうしてくださいとは絶対ならない。私たち祈ったって何の意味もない。でも明らかに神様はご計画をお変えになることのできる方、すべてのことを愛働かせて益となさる方なんです。だから私たちの祈りというのはとても大切です。ここでは実はなんと弟子たちは祈ってすらいないんです。もう怯えちゃって叫んだだけなんです。でもその声を聞いたイエス様は、イエス様の方から彼らに近寄って、私だ、恐れることはないとお声をかけなさいます。私だっていう表現、日本語で読むともうただそれだけで終わっちゃいますし、英語でも大体の翻訳は This is I とかいうような言い方なんですね。でも実際にギリシャ語の本文を読んでみると、ここではエゴエイミっていう言葉が使われてます。 I am、 私は I am だ、ね、アイアムって別にアイアムじゃんって思われる方がおられるかもしれませんが、アイアムっていうのは神様のお名前なんですよ、ね、ちょっとヨハネの福音書のこの記事とは別のところですけども、イエス様がアブラハムより前から私はいるのだっておっしゃったところがあります。それを聞いたユダヤ人たちがイエス様に神を冒涜しているって石を投げつけようとします。なぜそれが冒涜なのか、アブラハムより前からいるって言ったのはイエス様の時代からすでに2000年も前の話なんで、だからなのかって、いいえ、もっと深いんです。実はイエス様がおっしゃったところ、ちょっと英語でそのまま翻訳す、いや、英語に直してみると、Before Abraham, I was, I am なんですよ。ね、だから私はアブラハムがいるよりもっと前から私だ、I am という表現ものなんだ。その I am っていうのは神様のお名前ですからね。ね、だからそれはユダヤ人にしたら、私は神だという表現より強いんですよ。時々聖書の中で確かにイエス様が私は神であるっておっしゃってる場所が、そういう表現でおっしゃってる場所一箇所もないんですね。でもそういう言い方だとユダヤ人には実はいろんな誤解が生まれるんです。偶像みたいな感じになっちゃうんです。でもユダヤ人にとってアイアンっていう表現はもう神様にしか使えない、そういう表現なので、実は I am God なんて言うよりも I before Abraham I was I am っていう表現の方がはるかにユダヤ人からしたら、あ、私はまさにこの聖書が言っている天地を創造したその神なんだっていう意味でしか伝わらないんですよ。だからユダヤ人たちは石を投げようとしたんです。ここでも実はイエス様がおっしゃってるのは、私だ、恐れることはないの、その私だっていうのはもうただ単に I am だけ言ってるんですよ。 I am, do not be afraid って、ね、だから This is I とかじゃないんですよ。文字通りもう私はまさに神だ。だからこそこの後船に乗り込んだ時、弟子たちはイエス様を礼拝したと書かれてるんです。弟子たちだってユダヤ人ですからね。 ユダヤ人は神様だと思う相手以外は絶対拝まないですから。それが弟子たちはイエス様が船にお入りになられた時に弟子たちはイエス様を礼拝したと明確に記されています。イエス様がアイアンっておっしゃった、まさに弟子たちにイエス様の私は神であるっていう宣言をしっかりと弟子たちに言った、そのまさにその場面なんですよ。でそしてイエス様が船に乗り込まれる前に弟子たちの中でペテロがなんと声を出して、いやイエス様あなたでしたら私も水の上歩かせてくださいって、いやこれがペテロのいいとこですよね。後先何も考えないね、本当に。でも時々クリスチャンはね、さっきもちょっと触れましたけど、あんまり賢すぎる人ね、祝福しない時あるんですよ。もう単純にイエス様従う人祝福される。もちろんそれは無条件で、教会が決めたことはもうあなたの意見も言っちゃいけません、何でも従いなさいという意味で私は申し上げているのではありません。でも例えば聖書が互いに許し合いなさいって言われたら、だけどあの人がこうだしああだし、そんな理由くっつけるのは賢すぎるの。イエス様が許しなさいって言ったら、はい分かりましたって、もちろん私たちも人間ですから感情がありますから、許したい許せないどうしよう、それは誰だってありますよ。だけど最初からあんな人なんか許さないって言っちゃうのと、許したい許そうイエス様が言ってんだから、でも許せないイエス様助けてくださいっていうのと大違いですからね。現実に従いかったかどうかなんてのは結果論なんだから、従う気があるかどうか、従おうとしてるかどうかな、従おうとしてたって失敗する人なんて山ほどいますから。ペテロはイエス様にもう後先考えないで、もうイエス様歩かせてくださいって言って歩き始めてから、波や風が怖いのに気づいた、ね、もうその時にはもう興奮しちゃって、幽霊だと思ったのがイエス様だったんだ、うわすごいって言って、もうそうして行くわけですよ。もう何も考えないで、で歩き始めてから、水の上に立っちゃってからしばらくして、風こんなに強かったって気がついて怖くなっちゃった、そしたらわーって沈んじゃったって言うんですよね。まあイエス様はその時に彼の手をすぐ取りました ね。お前何、お前信仰の薄いやつだなとおっしゃったけど、その時ほっといて、お前信仰薄いんだ、しばらく溺れときそこでなんてねそんなふうなことはおっしゃらない。そんなことをおっしゃる前にまず彼の手を掴んだ。でその後当然彼は、聖書何も言ってないんですけど、二人が船に乗り込んだってあるじゃないですか。まさかね、イエス様その彼の手だけ掴んで、彼が溺れそうになって手だけ引っ張られて水いっぱい飲みぐらいはぁー言いながら船に連れてかれたんじゃないと思いますよ。多分イエス様って引き上げられて、もう一回湖に立って一緒に歩いて船に行ったんだと、そういうふうにしか解釈はできません。つまり彼は本当に失敗したけども、イエス様を見てイエス様のようになりたかった、イエス様がなさることを自分もやってみたかった、この部分をイエス様は、確かに彼がイエス様だけ見つめてるときは平気だったけど、他見て怖くなっちゃったら沈んじゃった、その部分に関してはお前何やっとんだってイエス様おっしゃるけど、でも彼がイエス様私もあなたのところまで行かせてくださいと言った時にイエス様は、何言ってんだお前人間だぞと、私にできるからってお前にできると思うなよなんてそんなことおっしゃいませんもんね。いらっしゃいってやってごらんって、できるからって、できるわけないですよ人間の常識から言ったら、そうでしょ。でも彼がイエス様を見上げてイエス様がいらっしゃいって言ったら、もう本当に彼にそれができてしまった。信仰ってそういうもんです。もう私にはできないって思ったら、実はそれがその人の信仰なんですよ。だから信仰の通りになるんです。だからできないです、もう本当にやろうって一歩踏み出す、一歩踏み出した時にそこに聖霊は働かれるんです。でここでも本当にペテロはそうやってイエス様とこうやって失敗した、でもイエス様はすぐに手を掴んでちゃんと言うべきことはおっしゃった、でも彼の手を取って引き上げて、そして一緒に船に入る。船に入った途端風は止んだ、風は止んだということはイエス様がそうなると、もともとそういうふうにして、船に敷いて乗り込ませたのにも意味があるということがわかります。 船に乗り込んだ途端に風が止むんだったら、イエス様はそのことを最初からできたはずです。そうでしょ？お出来になりましたよ、イエス様だったら。でもイエス様あえてされないのね。あえてされない。でそして本当に最後になって、イエス様素晴らしいってよく言われるじゃないですか。神様はラストミニッツがお好きだとかね、うん、お祈りしててもね、なかなか聞かれない。ラストミニッツになると聞かれる、うん、まあ多分それは神様がラストミニッツがお好きなんじゃなくて、私たちがお祈りがそれだけ真剣になるからだろうとは思うんですけど、まあ、私たちの教会も今仙台にミッションチームを送っています。本当に感謝なことに、まあ、冬には町田のチームのこちらの教会にもジョインさせていただいて、させていただいていますけど、まあ、正直言ってですね、うちの教会は、あ、そうだ、一つそれに関連してお礼を申し上げたいと思います。もう本当にね、さあ、このクロスウェイ教会は毎月私たちの教会に経済的なサポートを送ってくださってるんです。心から感謝いたします。高いところからで申し訳ありません。本当にありがとうございます。3つの教会、この教会とあと2つの教会が本当に毎月サポートを送ってくださっていて、もしそのサポートがなかったら、多分3年ぐらい前にうちの教会はバンクラプトしてたと思います。もう本当に本当に定期的にきちんと送ってくださっていて、もう本当に感謝に絶えないです。でも実を言うと、それでもですね、毎年予算を立てるたびに、教会の総会やるたびに、今年も赤字の予算ですねって、もう本当に毎年毎年赤字予算、それも1万ドルだ、1万5千ドルだって赤字の予算なんです。どうにもなんないです。入ってこないものは入るって数字だけ合わせるわけいかないし、出てくものを出ていかないっていうするわけにもいかないの。もうどう考えたってやっていけるわけがない。そんな教会がなんだかんだ言ってチームを送ろうと思ったら1万ドル以上かかるわけですよ。もうお金なんかないですよ。皆さんがもちろんファンドレーズはなさるわけだけれど、もう教会助けたいったって何も助けられない。もちろん教会に来てる皆さんは教会の方をヘルプするのでいっぱいいっぱいですから、そんなにたくさんミッションチームのために献金なんかできないわけですよ。それでももう今年はさすがに赤字かななんて思ったら、1万2千ドル必要なところに1万6千ドルも与えられて、もう本当に毎年満たされるんですよね。で私たちの経済的なものもね、本当に不思議なように神様は、それは時には赤字の年もありますよ。でも1万ドル赤字のはずが1万ドル黒字で終わったなんて年もあるし、まあ本当に神様ってすごいなって。でもその今年のミッションが満たされたのも行く1週間前です。それまでは足んない、どうしようどうしよう、今年はさすがに赤字になっちゃうねなんて話してた。まあそうやって話してる自体が信仰ないんですけどね。でも神様はちゃんとうちの教会の中にも信仰を持って祈ってくださってる方がいるので、その祈りに応えてくださって、そして十分な使用が与えられました。本当に神様って不思議なお方です。もうこうやって今まで他のことでも最後の最後必ずもう祈りが聞かれるっていうのをどれだけ経験してきたでしょうか。お金のことだけではありません。本当にご主人の救いのために何年も何年も祈ってきたって、そういう方が本当に最後になって救われるっていうケースは本当に見てきました。まあ時にはそうでない、残念ながらイエス様を信じないまま亡くなってしまったっていうケースもないわけではない。だから神様はこうマニュアル的にこうやればこうなるよって、そういう方じゃないから、だから本当にそのケースバイケースですし、その信仰を持たないまま亡くなられた方がそれまで教会や神様に対してどういうふうな態度を取ってきたかっていうのも全てそういうことが関係しているだろうとは思いますが、でも本当に去年もうちの教会でもありました。もう本当にもう最初の頃、私が訪問するともうすぐに引っ込んじゃって絶対顔も見ないっていう人が去年の暮れに倒れられたんですよ。で病院から戻ってこられて、戻ってきて、じゃあ自宅のもうがんの末期で自宅のケアになったから、じゃあ私お祈り行きますって、もしかしたらもう部屋にも入れてもらえないかもしれないけど行きますねって言ってお祈りしに行きましたよ。もうそうしたらもう本当にもう人生の最後でしたけども、もうその日は もう今まで口も聞いてくださらなかった方が本当にいろんなお話をさせてくださって、そして最後にちょっと聖書の話したいんですけどいいですかって言ったら、もうぜひ聞かせてくれっておっしゃる。福音を語りました。福音を語った後にどうですか、イエス様信じませんかって言ったら、2世の方なので全部英語なんですけど、信じるって、本当に信じますかって、信じるって、信じたら洗礼受けるってことになってるんですけど受けますかって言ったら、ぜひ授けてくれって言って、もうアーメンって言って洗礼式して、まあその方はそれから1週間ぐらいで召されるはずだったのが、4月まで何ヶ月間か生きて、その間毎週私は日曜日の礼拝が終わるとその方の家に行って、聖餐式のある週は聖餐式の道具も持って行って、その方のと一緒に聖餐式して、本当に感謝でした。もうお葬式も本当に祝福でした。でもその奥さんがいつもその前におっしゃってたのは、世界中の人が救われてもうちの主人だけは救われないわっていうようなことをおっしゃってたんだけど、でもそう言いながらも彼女は本気で真剣になって祈ってたんですよ。聞かれましたね。本当にやっぱ神様はご計画を変えてくださる方ですよ。まあ話を元に戻しますけれども、本当にここでイエス様は確かに弟子たちに対して本当にご自分の栄光を表されました。私だ、恐れることはない、私は全能の神なんだよ、私はこの全宇宙を作った神なんだよ、恐れないでいいよ、私があなたと共にいるんだからって。イエス様は十字架におかかりになられて復活なさった時何ておっしゃいましたか。私には天においても地においても一切の権威が与えられています、だから全世界で出て全ての作られたものを弟子としなさいとおっしゃった後何ておっしゃいましたか。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。弟子たちと一緒におられた、この地上におられたイエス様は、実は神としての権威は実はお捨てになってこられて人として来られた。イエス様がなさった奇跡は、実はイエス様が神様だからお敵になったんじゃない。実はその使徒の働き、使徒行伝の中で弟子たちがイエス様の御名によって、彼らは人間なのに癒しや奇跡が行われたのと同じように、イエス様は人として来られたけども 100% 神様の御心に信頼していたので、神様の技が表されているんです。この水の上を歩いたのも、風が収まっているのも、実はイエス様がしたというよりも、神様、父なる神がイエス様を通してなさったことなんですね。で本当にそのお方は文字通りイエス、弟子たちと一緒にいてその問題の中をくぐり抜けさせてくださった。時には先ほどもちょっと触れましたけれども、彼らがちょうどこの夜中までこぎあぐねて大変な思いをしたからこそ、そこでもう帰ろうなんて、もうそしたら追い風で風が止んだら、そしたらイエス様と一緒に乗りゃいいやって、もしやったとしたら、先ほど申しましたけども、多分イエス様は怒らなかったと思う。でもその代わりこの栄光を見ることはできなかった。彼らが従ったからそれができた。私たちもイエス様は時には辛いところを通らせなさる。で、なんでかって私たちに必要なんですよ。で、教会に来ると嫌なことが起こったりするんです。もう教会なんか行きたくない、私牧師ですけども、牧師だってもう教会行きたくないって時には思う時あるんです、ね、でもそれが大切なんです。なんでだって、例えばイエス、聖書は私たちに許し合いなさいって、許し合うってどういうことですか、許さなきゃいけないことが起こらないと許せないんですよ皆さん。いいことばっかりでどうやって許すんです。相手突然、例えば今仁先生、私に何も悪いことしてないのに、私が突然言って、仁先生、私はあなたを許しますって、仁先生困っちゃいますよ。ね、なんか悪いことしたのかなって。許せないでしょ、だって。許さなきゃいけないこと起こってないんだから。だから、教会の中には、許さなきゃいけないようなことが起こるっていうのは、もう聖書の前提なんですよ。だから、許し合いなさいなんですよ。受け入れ合いなさいだって、受け入れられないようなことが起こる前提があるから、受け入れ合いなさいなんです。私たちは人間自己中心で愛する愛するなんて言いながら、どっかで自分中心になっちゃうから、だからあなたたちは互いに愛し合いなさいよって、それが神様から私たちに与えられた戒めとして私たちに語られているわけです。だから教会の中にさまざまな問題があるっていうのは大事なことなんです、実は。だから問題作り出すとそれは困りますよ。 ね、だけど私たちが普通に心からイエス様に従いたいと思ってたって必ずいろんな問題は起こってきます。でもそういう問題を通して教会を神様は立て上げてくださってるんです。立て上げるっていうのは人数が増えるとかそういうことじゃないです。もちろん先ほど申しましたけど人数が増えるなら増えてほしい、それはもう私も心から願っています。うちの教会だけじゃなくて全部の教会が本当に人数増えてほしい。だけどそれ以上に大切なことは本当にその教会が心から神様に従っているかどうか、そういう意味においてキリストにあって成長しているかどうか。神様はそっちをご覧になりますからね。ついでに余談を言いますが、余談ばっかりでごめんなさい。聖書の中で受け入れ合いなさいとか許し合いなさいとか愛し合いなさいって書いてあるっていうことは、聖書は教会がメガチャーチになる前提で書いてないんですよ。メガチャーチで許し合うなんて起こらないですからね。もう礼拝に行くたんびに周りに座ってる人は知らない人なんだから、交わりもそんな生まれないですよ。だから大きな教会どうしてるか、みんなをできるだけスモールグループに入れて、コアチームとか地域集会とかそういうものに何とか入れて、そして小さな集会じゃないと人間関係生まれないから、人間関係生まれないと嫌なことも起こらない。だから楽は楽なんです。大きい教会に行って礼拝だけ行って、さみんなもう何千人、下手したら何万人の人たちともう気持ちよく賛美していいメッセージ聞いて帰ってくるだけだったらクリスチャン生活どれだけ楽だろうか。でもそれは楽なだけでその人の成長止まりますからね。その中で本当にそれを知っているからこそ、そういう大きい教会も小さなグループに入ってもらって、そこで嫌なことを経験してもらって、その中で愛し合わなきゃいけないこと、許し合わなきゃいけないことを経験させようとしてるんですよ。まあ、現実にはもうメガチャーチのうちの半分もそういうところに入ってない、ほとんどの人はもう礼拝だけ行って帰ってきてるっていうのが現状なので、もう本当に大きな教会になればなるほど、その人たちを行ったりどうしたらいいだろうと頭悩ましてます。だから先ほどもちょっと触れま、もう一回帰りますけど、聖書はもともとそんなに大きな集会を前提にしてないんですよ。それこそ80人100人になってきたら教会は2つに分かれなさいっていう、初代教会そうでしたから、いつでもその地域に5000人クリスチャンがいようが3万人クリスチャンがいようが、一個一個の集会みんな20人とか30人でした。大きな教会なんて一個もありませんでした。それはなぜ、まあ一つには礼拝堂なんてものはなかったから、みんな家家で集まってたから、そんな大きなリビングルームのある家当時はないですから、だからやっぱりどうしてもする小さな人数で集まるしかなかった。でもそれ以上に彼らがあえて大きな建物を作ろうとしなかったのは何か、それは互いに許し合う、互いに愛し合い、互いに受け入れ合うということは大人数ではできないって彼ら知ってたからですよ。だから小さい少人数であることを恥じる人なんかどこにもない。それどころかその中で本気でお互いを愛し合う、本気で受け入れ合う、本気で教会を立て上げていこうっていうことの中に聖霊は働かれるんですよ。イエス様は弟子たちの中に本当に船に乗り込んだ瞬間にもう嵐は止みました。嵐というもその大風は、強風は止みました。そして弟子たちはイエス様を礼拝しました。文字通り彼らがイエス様に従ったがゆえの経験です。イエス様の栄光を拝した経験です。そして心からイエス様を礼拝することのできた経験です。同じイエス様が私たちにも、私だ恐れることはないって、今もしかしたら教会の中で、あるいはご家族の中で、あるいはお仕事の関係で、あるいはご自分の健康の問題で、恐怖の中、嵐の中を通っておられる方がおられるかもしれない。でも忘れないでください。私だ、I am っておっしゃる方、私こそこの全宇宙を作り、そして全てを支配し、そしてあなたを愛している、その存在があなたと共にあるんだ、心配するなって、恐れちゃいけない。だから大丈夫だから前を見てごらんって、必ず道は開けるからって、イエス様はそうやって私たちにおっしゃってくださっている。そのことを本当に感謝して受け入れたい、そう願うのです。今働いておってくださるイエス様、今私たちと共にいてくださっているイエス様、そのイエス様は本当にこの弟子たちと共にいて、 そして弟子たちに、私が恐れることはないと声をかけてくださったイエス様と同じお方です。生きて働いているお方、しかもそのお方が今は弟子、ごめんなさい、しもべの姿ではない、王の王、主の主として全ての権威を持って私たちと共にいてくださる。しかもそのお方が聖霊という形で私たちの内に住んでくださる。そして私たちの内側を変えてくださる。そして私たちを導いてくださる。この約束は全て真実です。その真実なお方に私たちの目を留めていこうではありませんか。お祈りいたします。恵み回転のお父様、感謝をいたします。イエス様がこの弟子たちと共に歩まれている間、2回湖の中で嵐や強風にあったという奇跡が、そういう状況の中でイエス様の奇跡がなされたことがありました。その中の一つを今日は共に学ばせていただきました。弟子たちは本当にイエス様だということも分からず、恐怖に怯えて叫びました。でもイエス様はその彼らに対して叱ったり、あるいは怒鳴ったり、そんなことをなさらず、私だ、恐れることはないと声をかけてくださいました。しかもペテロが無謀にも水の上を歩きたいと申し出た時も、イエス様はそれを本当に喜んで受け入れてくださいました。あなたは今私たちと共にいてくださり、私たちの日々の歩みを導いておいてくださいますから、ありがとうございます。その方が本当に私たちを導き、また私たちを愛し続け、そしてまた時には私たちに忍耐をし続けてくださっていること、そして私たちが本当にイエス様と共に歩み、またイエス様に従って歩んでいくことをいつも期待しておってくださること、心から感謝します。どうぞこのクロスウェイ教会も本当にイエス様の体として、イエス様の喜ばれる教会として成長し前進していくことができますように、またお一人お一人が一人それぞれクリスチャンとして、教会においても、またご家庭においても、職場においても、あるいはお友達との中にあっても、いつも主の助けがある、主の臨在があるということを意識して歩んでいくことができるように助け導いてください。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは立てる方。